皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。9月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお題はアメリカ海軍が UFO を確認したというお話です。ついに UFO の存在をですね、アメリカの海軍が確認しましたね。未確認飛行物体ということで、呼び名はこういくつかあると思うんですが、みんなが言う UFO ですね。だいぶ前にですね、そのビデオが流出したんですね。トランプが流したんじゃないかと思うんですけども、他に流す人いませんわね。3本あるんですよ。米軍の戦闘機ですかね、から捉えた、ガンカメラって言うんですかね、照準のところについてるカメラで捉えたと思われる、飛行物体のビデオが3本ありましてね。で、これはもうその、録音も一緒に映ってるんですね。すげえもんが飛んでるぞとかですね。そういうその地上と操縦士の録音、あるいは機内のその声ですね、もう入ってるんで、本物だろうと言われてたんですが、ついにそれが出てきたと。で、ただしそれが何者なのかわかんないわけですよね。要するにその出てきた UFO が、そういうものが存在したと、すなわち錯覚ではないと。で、要するに、そういう未確認飛行物体があるとですね、飛行が非常に危険になると。そうだよね。もし当たって事故でも起こしたら大変じゃないですか。飛行機は航空管制ってルールがあってですね、飛行機と飛行機の間の距離をですね、こう一定に保つように、飛ぶことになってるんですよ。レーダーを使って目で見ても撮っても、目で見てもね。だからこの、人が飛んでるところの目の前を横切ったりとか、すぐ上下で飛ぶとかですね、知らない飛行機がこう、どこ行くかわかんないで飛んでるっていうことは、基本的にはしないことになってるんですね。ですからその、飛行の安全ということから考えましてもですね、それもし当たれば大変ですからね、ものすごく高速で飛ぶものが、やっぱり危険なわけですよ。だから結局今回海軍が公表したっていうのはそれ危ないからでしょ。こんなもん放置されておいてですね、ないって話になってると、UFO はないってことになってると、それ報告できないじゃないですか、実際見た人が。見た人は報告できないから存在がその公式にならないわけで、そうすると対策も打てないし、で、もし見たっていう話が多いとね、熊の出撃、目撃情報と同じですよ。あそこ熊が出たから気をつけろと。あのあたり熊の出撃、目撃情報多いから、あのあたり行かない方がいいとかいう話になりますよね。UFO も同じでね、あんま出てくるなんて危ないと、気をつけろって話になるわけですよね。で、ですからその未確認ということだから、今我々が知っているものではないということでありまして、一体何なんですかということですね。で、この UFO については、様々な、すでに話がありますよね。あれは2001年の7月じゃなかったですか？ディスクロージャープロジェクトっていうのがあって、かつてその UFO に関する仕事に携わっていた軍人、その他の人たちが、公務員とか民間人が、何十人もですね、欧米ですね、集まって自分たちの知ってることを全部その公表するっていうプロジェクト、記者会見やったことありますよね。ビデオなんか残ってますけども。あれトップシークレットとか言ってもですね、実際にその不法行為のを守るトップシークレットだから、あれは非合法なんだと。大統領も知らないことを守るなんてことは非合法だっつんで、その秘書ゲーム契約そのものが、非合法だっていうことで、皆さん公表したんですけども、あれ面白いよね。要するにその、この次元の生き物とあの次元の生き物がいるんですよね。この次元の生き物っていう話をすれば、それは例の重力発生装置だね。重力発生装置をこう、三方向につけるわけですよ。そうするとね、こう、三軸のその重力発生装置ついてればですね、例えば上にポッと上がるっていうのは、上を下にするんですよ。すなわちその、重力発生装置を使って、今の場所の方が上より高い位置にするわけ。そうすると、下に向かって物落ちるでしょ。だから上に向かってポッと移動するんだね。が左の方がですね、今の場所よりも低いってところにすると、左にポンと落ちるでしょ。だからそうやって上下上下、上下左右ですね、縦横ことですか。とにかく落ちる落ちる落ちるっていくとですね、どこまでも高速に走れますよね。でも重力これ操作してるから遠心力って働かないのかな。 まあでも上手に切り替えられるとものすごい遠心力になっちゃうと思いますがね。まあ上手にやるんでしょうね。で、とにかくその、重量関節装置を使って、で、これでその、なんですわ、三軸使って、落ちる落ちる落ちるでね、いわゆる UFO になると。UFO のあの飛び方ができると。まあそうでしょうね。で、そのエネルギーはなんか原子炉持ってるってわけですね。原子炉持ってて、小型の原子炉が UFO の中に入ってて、まあそれで制御してんだと。これはこの世の次元のもので、で、それはなんかレプリカみたいなのを作ったってなんか、その当時の人言ってますよね。米軍の中にそのレプリカがあって、で、米軍というよりもですね、それやってるのは民間の企業だったんですよな。大体そのトップシークレットの話なんてものは、まああれはアメリカ人なんだろうな。やっぱ金儲けの道具だから、国にやらせんじゃなくて民間でやるわけよね。で、国でやるとそれ必ずですね、監査が入るんじゃないですか。例えばクリントンがなんでね、国務省のメールを使わずに自分のその個人メールで、機密情報をやり取りしたかって、あれ明らかですよね。国のメール使ったら全部監査が入ってですね、行政文書になるから、そのうち公開命ずられたら出せなきゃなんなくなるわけですよ。だからみんなね、その国とかね、公の場でやらないわけ、みんな外でやるわけよ。で、やっぱ金儲けもそうだよね。国の機関でなんか発明しました、だって。それ、自分の金にならないですよね。しかし、民間の会社やれば、それ自分の金になりますよね。なんか、ベンチャーでもこしらえちゃって、そこで偽装してやればいいわけでしょ。だから、やっぱりなんか、ああいう、その、トップシークレットの世界っていうのも、民間がやってんだよね、あれね。で、民間のは継続性はもちろんあるわけですよ。役人だと必ず転勤っていうのはあるじゃないですか。で、大統領変われば、政治が変わって、ね、プロジェクトなくなることもある。でも、やっぱりそれ民間企業だったら、その株主さえ変わらなければずっと安定して仕事続けられますから、やっぱりこの、なんで三軍複合体って三の方が、その力が強いかって言うと、やっぱり、三の方に本当に拠点があるんだね、あれ。民間企業の方に拠点があって、軍の方っていうのは、まあ言ってみれば、それが敵軍の方に来て、役所の方に来て、まあ仕事をしてるぐらいの、まあそんなもんで、あとはまあ、実際戦争するとかなんかなればね、軍が動かなきゃ民間にも仕事来ないから、まあ言ってみれば、金目の道具に軍があるみたいなことでしょう。だからその、いろんな技術を民間で持ってるっていうわけですよね。その怪しげな技術もですね。で、今言ったようにその、まあ、目に見えるやつについては、次元のものは、だからそういう重力発生装置でいくと。でもしかし、なんかあれ聞いてると、あれですよね、目に見えない UFO って言いますかね、壁を通り抜ける宇宙人の話も出てくるんだよね。これが、あれですよね、アリゾナの話もありますよね。あれは、確か誰か CIA だかなんだかの人ですよね。あの人が死ぬ前にですね、YouTube に遺言残すんだよね。あれネット乗っかってると思いますが、あれも面白くてですね、エリア51で今大騒ぎになってますが、実はその大規模な秘密の軍事施設っていうのは空港の地下にあるんですね。交通の便も良くて、それから誰が出入りしても怪しまれないし、大量の電気を供給できる場所もあるということで、あそこだとラスベガスの空港ですね、真っ赤な国際空港ですね、あの地下に巨大な軍事施設があって、そこにですね、地下に閉じ込められて、何年も5年って言ったかな、閉じ込められて仕事をしてんだと。である時にそこにですね、怪しげな宇宙人みたいなのがいたと、怪しげな生き物がいてね、で、これ危ないからね、軍人も近寄らないんだと。で、ところがある時、そこで働いてる人がな、気が狂っちゃって出てきちゃって、で、その、まあ、異なる次元で何とかって言い始めたらね、いきなりガードに頭を打たれてね、死んじゃったって話が、なんか載ってますよね。で、やっぱりそんなのもですね、結局その、時空ということでありますから、こう重力が、重力場ですよね。重力場があって時空が生まれるんで、重力場がなんかこう、なんつうの?こう変わると時空がやっぱなんか変わるんでしょうね。だからこう重力の本当の秘密がなんかそこにもやっぱあるんでしょうね。面白いですよね。で、だからそれ本当の話ね、どんなことになってんのか、まあ、これからなんか見てみる、いろんな形で出てくるんでしょうけども、まあそれがいわゆるその物理的な存在としてのね、この三次元プラス時間の空間のものなのか、あるいはもっと高次元のものなのか、まあ両方あるのか、まあこのあたりがですね、もう仕分けしてみないとわからないし、じゃあなんかあるとしたら一体何のためにここに来てるのか、見える見えないは何の違いなのかとかね、それはいくらでも面白いですよね。 ちょうど第二次世界大戦の前後っていうのが原爆ですよね。原爆はそのこの世にちょうど発明された頃でありまして、原子の力というものがこの世に出てきたと、ただの石ですよね。ただの冷たい石がいきなり何万度になるなんて普通誰も信用しないわけですよね。石炭だって一生懸命火焚いてて、だんだん燃えていくわけでありまして、それをなんかですね、ただの石ころがですね、いきなり何万度になるなって言われたって、それは誰も信用しないわけですね。ただ実際何万度になるんですよね。これが原爆であり、それゆっくりこう爆発させるのが、今度は原発ですよね。だからこの我々知らないことがですね、なんか突然表になって、大騒ぎになるってことは時々あるんですよね。まあだから今回の UFO の騒ぎもですね、まあなんかそのうちです、本当のことってこうなんだという話になって、なんか今我々が考えてることは実に馬鹿げたことだったと。なんと狭い世界で生きてたんだと。世界がびっくりたまげるなんてこともありえなくもないですよね。で、やっぱり今までこう隠してた連中もですね、まあ何らかの事情でそれ隠せなくなったっていうか、続けられなくなったんでしょうね。別にその、彼らもそういう技術がもし持ってて、いろんなことを知ってて、それを自分たちに活かせるんなら、世界はこんな混乱してませんよね。いわゆる世界の支配者と言われる人たちがですね、なんでこんなお粗末で、バカみたいなのかっていうところを考えたら、やっぱうまく全然いってないんでしょうね。うまくいってたのはやっぱり、1950年代、60年代じゃないです。50年代、60年代っていうのは、表の繁栄の陰で、裏で本当にデタラメやってた頃ですよね。ケネディの暗殺なんかも60年代ですよね。60年代ね。だから、あの頃っていうのは本当にその、原子力のことについてもそうですけども、あからさまな嘘が全部隠されて、表面的にはですね、実に穏やかで素晴らしいと言われていた時代なんだよね。繁栄の裏で、その裏はデタラメをやっていて、それは覚醒通してた時代なんだよね。今は全然違いますよね。表も乱れ、裏も乱れて大混乱になっちゃってるということですから、やっぱり何かああいうものもですね、夢の技術みたいなもんではなくて、いろんな問題があるんでしょうね。あるいはなんかその、まあ、今我々がこう意識してね、ある種意識のエネルギーっていうのかな、そういうものが出てくる。例えばその動物だってですね、猫を一つ取ったって、猫嫌いの人が近づくのと、猫好きな人が近づくんだと、猫の態度ね、明らかに下がりますよね。犬もそうですよね。もともと生物そういうことわかるわけで、植物だって微生物だってそういうことはわかるはずで、自然はわかるはずですよね。そうしたらやっぱりなんかそういうものが影響してる可能性もありますわね。非常になんか面白いじゃないですか。すなわちその、今我々がこう、暮らしている空間なんかをね、ちょっと皆さん見ているとわかると思いますがね、実にお粗末になってるんですよ。ひたすら金だけでもの全部見てると思いません？この仕事は儲かるか儲からないか、ただそれだけ。ね、儲かるためなら何でもすればいいと。法律が邪魔ならですね、法律変えさせればいいと。それからその、物を買うんだって、生活するんだって、まずいくらって話があると。いくらって話で全部組み立てていて、金にならないところは全部見ないと。金の尺度で物を見て、金の尺度では分かんないところについては考えない。無視すると。いうようなことばっかりやってますよね。だからこれ究極の対価ですよね。とにかく自然は無限でありますし、ね、何でも可能性あるはずでありますけども、なんか本当に目の前の、金の損益だけで全部評価してる。本当に近代経済学のですね、最大のその、なんて言いますかね、問題と申しますか。近代経済学の、まあ、なんていうかな、一番のこの、おぞましいところがですね、人々の生活の隅々まで及んでると。だからそして限りなく人の生活も企業も国も退化してると。文明も退化してるというのが今の状況ですよね。で、これに当然反発して、それから脱しようという人たちがいるわけで。まあ、スローライフがそうですよね。スローライフがそうだし、それから、あれですね、ロハスな生活ってものがそうだし、それから勇気の話がそうですよね。そういうものは、皆さん、世界中の人たちで取り組んでるわけで、そういうその文明の歪みから脱しようという人たちは、たくさんいると思いますよね。で、そういう人たちってある意味で言うと、そのお金とかあんまり縁がない分だけ、よりその自然の力に依存して生きるようになりますよね。彼の力があったらですね、それはその大統領選役じゃないけども、いつでも空飛べるし、 いつでもどこでもですね、ゆっくり寝ることなんていつでも何でも食えると、まあ、自然に関係なくですね、その自分のやりたいように生きることができると。しかしそういう金とか権力がなければですね、実に自然の中でしか暮らすことができませんから、人間と自然の距離がうんと縮まりますよね。その時今まで見えなかったものは見えてくる、聞こえなかったものは聞こえてくるってことが本当に実際にあるわけで、その時に人の眠っていた感性とか能力ってどんどん引き出されますよね。やっぱり人ってそのものすごい能力を持ってるから、なんかある種の環境の中で変化に対応していけばですね、信じられないようなその力を発揮すること、能力を発揮することって珍しくないです。むしろそれが人間の力ですね。人間というか生き物の力ですよね。ただそういうふうに暮らしていきますとですね、まあなんかその今までのこの非常に矮小化された文明の中ではありえないと思われてたことが、いかにでもあり得ると。例えば予言とか予知なんかもですね、ごく普通に人ができるということは大いにありますよね。まあそんな風な時代に今我々いると思うんですね。でも同時にですね、そういう風になってくると今度は統治の問題と申しまして、どうやってその国を運営するかの統治っていうものがもはや成り立たないわけですよね。要するに国民国家っていうのは武力で人を抑えつけることによって成り立ってて、飴と鞭で成り立ってるわけですよ。ところが今申し上げたように価値観がね、飴と鞭から離れたらもうその瞬間に国民国家の統制ってのは効かなくなるんですよ。例えば命は永遠だっていう考えたらですね、死を恐れないでしょ。で、だからそれ各地のね、そのジハードっていう、自爆武装勢力、そうですね。最近あなたたちがそのドローンを持ってるわけですよ。非常にその高性能なドローンがですね、100万円ぐらいで買えるって言うんだね。1万ドルとかなんか言ってましたから、そんなもんでですね、サウジの攻撃なんかできるってわけですから、それはもう命を恐れない連中がですね、大活躍ですよね。だからその戦争やなんかも戦争で全然金儲からないところがいきなり自分が死んじゃいますわね。で、馬鹿らしいからこんなことやってられなくなりますよね。まあそんな風な状況でありまして、でだからこの人のこのなんて言いますかね、命というものについても、だからもうそういう人々の価値観が変わったら、それはもう国民国家は統制効かないですよね。金もそうですよね。金がなかったら不幸せでなってくれないと、金による統制って効かないですよね。あるいはその、偉くならと幸せという価値観が崩れたら、人事は成り立たないですよね。そんなのどんどん広がってるんですよね。だから結局みんな上から下まで、今だけ金だけ自分だけで、それしかないんですよ。そうなってきたら支配、統制の崩壊ですから、じゃああんたは何してここに座ってんのって言うと、今だけ彼だけ自分だけで座ってると。他に何もありませんと。何もできません。今そういう状況ですよ、本当にね。だからもう、形ばかり残ってて、あとはだから解散と言われたら、まあそれでさっと、こう、何の躊躇もなく、何の粘りもなく、さっとこう、なんていうの？砂漠の砂が飛ぶようにですね、どっか消えちゃうということだと思いますよ。もう、ね、絆なんかもそういうとこはないわけでありますから。だから最後のところはすごく早いんですよね。でもですね、もう少しやっぱり考えるとですね、今の UFO の話なんですけども、果たしてこれがですね、高次元のなんかものだとしたら、我々何を迫ってるかですよね。とりあえず4次元の世界の物質文明っていうものをこの数百年人間は頑張って作ってきたと。物質文明の世界もまあ今ナノテクとかやってるし、量子的なものの世界まで入り込んできてますから、まあかなり神の世界に近いものがある。で、そこへ持ってきて、今度はその、あれですね、思想的なものってことを考えると、いわゆるその宗教の枠を脱して人々が見えない世界とどんどん通じるようになることができている。宗教を使わずにですね、まあ自力で、いろんなこの観念の世界を知ることができるようになっている。これすごく大きな変化ですね。もう一息でね、ここまで来れば、そのなんか大きなパラダイムシフトが起きても人々は多分ついてこれますよね。かつてキリスト教の世界もですね、金儲けは悪だっていう世界があって、で、ものすごい賃貸がしていて、で、金儲けは神の、金儲けって言いますかね、お金が儲かるその仕事っていうのも、神の申し召しにかなうもんだって人たちが出てきて、資本主義になっていくっていう有名な話がありますが、まあ似たようなことがこれから起きるかもしれませんね。そもそも経済とは誰が何のためにやってるかですよね。そんなことを含めて、その生き死にの話から何から、このあたりで様々なその今までのこの出てきた 細かい兆候を全部集めて大きなパラダイムシフトでドーンといくと、なんかそのなんかいよいよその変化の縁のところにどうも来てるんじゃないかと思うんですよね。でそれをやらないとどうにもならなくなって、もう古い枠組みの中でみんな押し込めて統治しようと思っても全然できないと。もうさすがにみんなお手上げになってきちゃって、もうギブアップだということが近づいてんじゃないかと思うんですよね。だからまあこれからしばらく何が出てきますか、まあお楽しみお楽しみという時代がしばらく続くんじゃないかなと、僕はこんな風に思っております。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、アメリカ海軍が UFO を確認したということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。